大阪トーキングヘッズ。まずはいつから軽減税率の導入が検討されてきたのかについて教えてください。
はい、消費税の税率を、まあ、それまで 5% だったものを 8%、10% に引き上げるという方向性が当時民主党政権下で示されました。で、まあ、この方向性自体はですね、少子高齢化が進み、高齢者の方々、団塊世代の方々が、まあ、70歳になっていくという中で、年金、医療、介護、この部分の財政上の負担が非常に大きく膨らんでいて、
そうですね、で
財政状況が非常に厳しい中、はい、国は国債、すなわち借金をしながらこのやりくりをしている状況にあります。
はい、
まあ、年間約1兆円近い財政負担が膨らんでいくことが今後も想定される中で、今いる現役世代の方々も含めて、また高齢者の方々も含めて、しっかりと負担を分かち合っていく必要があるだろうということで、はい、全世代にご負担をいただける消費税を増税することで対応することとなりました。
はい、
でこれは所得税も法人税も現役世代の方々で主に負担をしていただいております。はい、 ね、はい、それに比べてで、まあ、消費税というのは全世代型、高齢者の方も含めてご負担をいただいている税であると同時に、所得税、法人税は景気によって大きく税収が左右をいたします。はい、この法人税や所得税を社会保障という安定した財源が必要となる政策の税源にするというのは非常に無理があります。まあ、そういう意味で消費税を引き上げさせていただくということを、まあ、当時民主党政権で決めたわけですけれども、その時普通、まあ、税制というものは高所得者の方々により多く負担をいただくというのが、あのいろんな税制の、まあ、仕組みなんですけれども、はい、消費税はそれが働かないんですよね。ですから余計に低所得者対策が必要になりますし、またあの消費税を上げさせていただくわけですから、その国民の皆様の感じる痛み、痛税感をどれだけ和らげることができるかが、
はい、
この消費税を上げさせていただく国民の理解を増やす上でも非常に大事になってきます。
10% 痛いですもん。
そうなんですよ ね。でそれによって消費があの落ち込んで、はい、あの景気経済に悪影響を与えるようなことがあってもいけませんので、私たち国民が日頃購入をする食料品などについては、同じように 8%、10% 上げるんではなくて、低い税率、軽減税率を導入すべきだと、検討すべきだということを盛り込ませていただきました。
はい、
でこの導入するはいつからなのかというところが実は曖昧だったんですけれども、 10% 時に導入するというふうにされたんですね。
はい、
で 10% 時というのは、私たち公明党は 10% に引き上がるときというふうに考えておりましたので、
はい、
その 8% か 10% に引き上がる段階でも軽減税率が導入されるんだという立場ですけれども、まあ、自民党さんの中には 10% 時の時というのは 10% になった後、10% である間、いつかの段階で導入するんだというふうな考え方の人もいました。
日本語って難しいですね。
そうですね。
確かに取りようはありますね。
でそこで昨年の税制改正大綱で、
はい、
消費税の 10% 引き上げを1年半遅らせて2017年4月から 10% にすることに決めました。
はい、
一方で軽減税率についてはその2017年4月に導入を目指すと、要するに 10% 引き上げ時に導入することを、これはまだ目指すが残ってるんですけれども、
はい、
目指すというところまで来たということになります。でこの2017年の4月に導入するとすれば、もう1年半後ですから、来年には国民の皆様にきっとこうなりますということを周知をしなければなりませんので、はい、そうするとこの年内、今年の年末に行われる税制改正大綱に結論を書き込まなければならない。まあ、結論書き込んだ上で、来年の通常国会で予算審議、そして税制改正大綱の審議が行われて決めなければならないということですので、この年末までの、期間が最大の、まあ、争点になってくるという現状にあります。
年末まであまり時間がありませんよ。
そうなんですね。
はい、
でこれまでさまざまなあの検討を実際に行ってきていて、2つ大きなポイントがありまして、
はい、
1つはどういう品目を対象にするのかということが一つの大きなポイントです。
はい、
食料品すべて、外食も含めて、あるいはお酒類も含めて、やるという考え方から、いやお酒はやっぱり外した方がいいでしょうという考え方、外食は外した方がいいでしょうという考え方もあります。あるいは広く取れば取るほど、まあ、予定されていた増収金額が減ってしまうことになりますの で、はい、でこの消費税というのはすべて社会保障、年金、医療、介護という国民の皆様のサービスに充てることになっておりますから、このサービスに充てるお金が減ってしまいま す。
そ う、 です、ね、
そうすると年金、医療、介護のみならず子育てに充てる財源も減ってしまうことになりますから、はい、そこまでその税収を減らして社会保障制度が、国民の皆様へのサービスがきちっとできるのかという議論もあるので、 例えばお米だけとかですね、
はい、
米味噌醤油だけとかにしましょうという案もあります。
その兼ね合いが大変ですよね。
ですからまずはそのどこまでをその対象品目とするのかということについて議論をしてまいりました。
今のところ有力な案はどれですか？
で、3つに絞り込みまして、
はい、
1つは酒類を除く飲食料品すべてにしましょうと、
はい、
お酒はまあ含まないけれどもその他の食料品すべてを対象品目にしましょうというのが一つ。それからもう一つは生鮮食品を対象にしましょうということのが二つ目。そして三つ目が最も狭いんですけれども精米のみ、そのお米の中でもその精米のみを対象としましょうということにするのを三つ目の案として、その三つで議論をしてきたんです、
はい、
で三つともそれぞれ長所短所が ありまして、例えば酒類を除く飲食料品すべてを対象にすると国民の皆様にとっては非常にありがたい、
ありがたいですね、
消費者の方々が通税感を緩和することが、実感することができますし、
はい、
消費が冷え込むことを防ぐ、一方でそういったすべてを対象にすると
税収が減ってしまうんですね、
はい、税収が減ってしまうということと、その納税手続きを実際に行ってもらう、
はい、
事業者あるいはスーパーなどの、事務負担が非常に大きくなってしまう、ね、ということがあります、
はい、
一方で生鮮食品だけを対象にしようというふうにすると、じゃあ生鮮食品って何なのかということの
定義が曖昧なんですか。
区分けが大変難しくなってまいります。野菜は良くてもカット野菜はダメなのかとかですね。
なるほど、
はい、あるいは小麦は良くても、はい、パンはダメなのかとかですね、そういう見分けをどうしていくのかということがあります。で、もう一つの精米だけに絞った場合というのは、短所としては国民の皆様の通税感緩和にはほとんど適さない、非常に限られたお米だけになってしまうという部分がある一方、はい、精米だけですから範囲は分かりやすいということがあって、この3つそれぞれどっちつかずの状況がまだ続いてきていたということがあります。
その議論もこれからということですよね。
で、はい、こうした中で、今回いわゆる財務省試案というものが示されたんですが、
財務省試案の話は後半にお伺いしましょうかね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございました。